はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えるに挑戦するシリーズ18日目、自己実現の法則。なんか今日は期待できそうな法則ですね。ザ・ロー・オブ・セルフ・マスタリーですかね。なんと、昨日に続きまして、まあ、今日もね、支援の方をいただいておりまして、クラファンの方ですね。これで支援者の数が14名ということでね、あと1名で、いわゆる昔の高校野球のね、甲子園のベンチ入りメンバーみたいな感じになりましたけどね、今はもう増えて20名まで増えたのかな。はい、まあとりあえず本当に、今の段階で支援していただいている方をね、注目されるようにね、ちょっと動いていきたいなと思います。はい。で、私が子供の頃のことです。隣に住むグラブス夫人が毎日庭で草むすりをしている私に教えてくれた価値ある教えがあります。花を植えなければずっと雑草をむしるだけになるわよ。これは私たちのマインドの中を表す偉大な例えです。あなたの自己実現は考えることを管理することによって左右されます。鮮明で明確な人生設計花をマインドの中に植えることができたら、あなたの現実世界に反映されるのです。鮮明なイメージを保ち続け、すでにそれが実現している感覚をあなたの内なる世界で感じ続ければ、外の世界に創造されていくでしょう。あなたの現実世界での素晴らしい生活はまず内なる世界に作り出されます。この時、肯定的な面も否定的な面も両方がフィードバックとして存在します。例えばロケットが飛び立つ時には 90% 以上のエネルギーがフィードバックと軌道修正に使われます。あなたの人生も同じように、内なるアイデアを外の世界で現実化するためには、たくさんのフィードバックと軌道修正のエネルギーを必要とします。なぜなら、個人の進化のためには支援と試練を必要とするからです。人が最も成長するのはまさに支援と試練の境界線上なのです。自己実現を達成するためには、人生の両面を引き受け、さらにあなたが担う未来の全てを引き受けなければなりません。あなたの計画には賛同してくれる人と反対する人がいることも知っておきましょう。いわゆる吊るし上げに合わなければ目的を達成できないとも言われていますが、それは単に人生に試練が訪れるということです。その試練があなたを強く鍛えてくれるでしょう。あなたに子供がいて、ただ甘やかすだけならば、その子供はとても弱く依存するようになり、不安定な状態になるでしょう。一方で、もしあなたが試練を与えるならば、その子供は強く独立心旺盛に育つでしょう。ですから、あなたの人生に試練があろうが支援があろうが、あなたが夢を実現するために必要な出来事が起きているということを知っておいてください。すべてはあなたの夢の実現のために起きているんです。まずはあなたのミッションを明らかにしましょう。あなたがそれを実現する前に、しっかりと心の目で見てみましょう。あなたが実際に口にする前に、まずはそれを聞いてみてください。そしてイメージを大切に抱き、感じましょう。支援にも試練にも耐えられるようになれば、あなたは自己実現のマスターに、つまり精神のマスターになることができます。マスターは人生で起きるすべての出来事が夢の実現のためにあるとはっきり分かっている人です。自己実現の法則はまさにあなたのためのものです。あなたの時間も労力も何一つ無駄にはなりません。今すぐ目を閉じて、あなたの人生をどのように想像していきたいのか、イメージを楽しんでみましょう。あなたは自己実現のマスターになるでしょう。アファメーション。私のビジョンとミッションは、私が明確に思い描いた通りに実現します。私は毎日どのようにして愛する人生を実現できるか、イメージを描き続けます。私は夢を生きるときに起こる全てのポジティブな面とネガティブな面を愛します。ということで、今日のね、なんかモンタロさんの朝のスペースも、ナポレオンヒルの思考は現実化するの話をしていたと思いますけど、で、なんか芝川さんがね、大谷翔平もね、思考は現実化するを読んでいたみたいな話になっていて、まあ本当に思考は現実化するっていう本を読んで成功した人はたくさんいますね、たくさんいます。まあただそうは言っても、みんながみんな思考は現実化するを読んだら大谷翔平のように大成功できるかというと、まあそうではないですよね、まあただ成功者がたくさんいるのは間違いない本ですよね、だから結局、まあそのいわゆる引き寄せですとかね、そういうのってやっぱ最後は自分がどこまでその夢の実現を信じることができるかなというところですよね。だからやっぱりうまくいってる時っていうのは、まあ人間っていうのは調子に乗りますし、永遠にそのうまくいく時が続くんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりそのまあずっとそのまま順調にいく人もいるでしょうけど、まあ大抵の人はいわゆるその試練っていうのは来ると思うんですよね。そういう試練が訪れた時に潰れてしまうのか、耐えるのかっていうことですよね。まあ、私はまさに今夢を叶えるもう3をね、出版に向けて動いてて、まさにクラファンをやってるっていうことで、 まあ出版、本の制作とクラウドファンド両方の挑戦をしていますよね。だからまあここまでこぎつけることができたってことは試練を乗り越えてきたっていうことですし、そしてまさに今支援をね求めている立場にはあります。でそのクラウドファンもね60日で終わるわけなんですけれども、いや本当に苦しかったですよ。冒頭で言いましたけど、まあ、2日連続で支援を受けましたけど、まだ今月は2名しか支援を受けてませんからね。それまではずっとゼロが続いていたということですし、まあ、この先もどうなるや分かりませんと、ね、まさにどうなるや分からんところでこれを録音してますからね。だから本当にこの成功のタイムリミットも60日でとりあえず2クール目というかシーズン2が終わるわけですよね。まあノンタイトルなんかはもう本当にどんどんどんどんシーズンが増えていってますけど、まあこの成功のタイムリミットもですね、またいつかシーズン3っていうのは来るとは思いますが、まあ一旦はね、とりあえずこの60日で勝負と。で、この成功のタイムリミットが終わる頃にはクラファンも終わっていて、ね、まあクラファンが終わる頃にはもう本当に夢を叶えてもう3のね、制作も大詰めを迎えていてと。今まあとりあえず表紙作ってもらってるところで、まあこの前定価をね、最終的な定価を発表しましたと。まあいろいろ悩みましたけど、最終的に1800円プラス税という形でやりますと。まあ過去2作から比べると一気に、定価ベースでいうと300円アップですかね。300円アップで、部数もね今のところ600部で予定してるんですね、初版はね。まあ全2作が1200部だったのかな、一気に半分に減らすということですね。はい、だからこれは本当にリアルな数字をやってると。だから本当は2の時もね、そこまで部数増やす予定はなかったんですけど、まあ、まあ社長のね鶴の一声でそれぐらい、ね、まあもちろんあれですよね、その器が人を作るってこともありますから、まあ1はねもうもともと1週間で1061冊注文があったから1200部っていうのはまあ全然妥当なんですけど、まあ、2の時は私はまあ正直当時の私の、まあ、精神状態、そして現実の状態から考えると、1と同じ部数をするのは、ちょっと厳しいんじゃないかっていうのを、中はまあ一応まあ、その社長の話に乗っかって、ちょっと無理をしてね、1200という形で、やったんですけどね。まあ、まあ、本は腐らないからあれですけど、まあその実態から即すとちょっとすりすぎたかなっていうのはありますね。そしてまあ今回は初めての書店流通。そして、もちろんクラファンがうまくいけばっていう大前提ですけれども、新聞広告を打つみたいな形でね。初版部数は半分に抑えて、そして新聞広告を打つ。まあ新聞広告自体はね、別にそれを出したから、なんか急に本が売れるとかそういうもんではなく、あくまでもブランディングですよね。まあ今のキャンプファイヤーでやってるのも、ね、17% 運営に問われるんですけれども、まあこれは初めての挑戦ということで。でまあ本当に別のところでも言ったと思いますけど、ちょっと私パソコンからね、会社のパソコンからちょっとクラファンとか毎日チェックしてるんですけど、そうするとね、なんか普通にアメブロとか開いてもね、キャンプファイヤーのね、あれが出てくるんですね。でしかもその私のやってるキャンプファイヤーがね、だからその AI 的には今目の前でパソコンを開いてる人間がまさにクラファンをやってるその当の本人ってことは分からずに、一生懸命宣伝をしてくれてる。まあ何ですかね、本当に 17% もね取っていくわけですから、本当に私のことを知らない人がね、支援をねしていただけると一番ありがたいかなと。まあ、今のところ全員知り合いかなとは思います。何名かちょっとまだ名前が分からない状態で、支援してくれていますけども、まあその方もおそらく知り合いでしょうからね。はい、で、まあ、一応もうこれも発表はしてますけど、まあ、今回のクラファン自体はねクラファン奮闘記っていう形で載せようと思ってまして、でこれも私がまさに今イメージをしているわけですよね。そう、私の中で夢を叶えるもう3で、まあ、その表紙とかはね私が作るわけではないので、どんな表紙になるかとか全くイメージなくて、1の時も2の時もまあ出来上がってきた表紙を3の時はでも3種類ぐらい来ましたかね。で参加者の方の多数決で表紙になったということで、1の時はもうそもそも1種類でしたね。 で、私は毎日革命って本出してますけど、これは成功者さん、成功者さんから商業出版した本ですけど、この時はね、なんと15種類もね、表紙が来まして、その中でね、今の表紙になったんですけど、もう1種類だけね、もう2種類かな、迷ったのがありまして、1種類が、その、なんだ、ビリギャルみたいな表紙。で、もう1種類が、サンクチュア出版とかでよく、出ている、なんか子供がね、赤ちゃんが笑ってるやつの表紙。本当にまあ、そのデザイナーの方、名前も知りませんし、その後お付き合いもありませんけど、いいの考えてくれたなっていうのがあって、別に毎日革命自体は別に表紙は悪くないなと思いますけど、それこそ、そうですよ、キャンプファイヤーの後の社長になって、もう今社長なんですけど、家入一馬さんって方がね、ホームレス小谷の結婚式、浅草花屋敷の結婚式で、私とすれ違った時に、自出版みたいな表紙の本の人だみたいな。その時私毎日革命をね、X のなんかアイコンにしてたんですけど、いや、G 出版ちゃいますか、あれ商業出版ですから、みたいな。ちょっとね、G 出版と一緒にされたのはちょっと残念ではありますけどね。売れなかったですね、毎日革命ね。初版700部で。で、まあ、未だに在庫残っていて。で、今年一応増刷をね、かける提案したんですけど、まあね、発売が2012年で、今2015年なんでね、13年経ってね、増刷かかってない本なんで、まあ、出版社の方で、まあ、ちょっとさすがに、みたいな感じで、まあ、絶版になることが決定してますけどね。まあ、逆に言えば、もう13年経ってますから、いっぱい過筆修正してね。で、まあ、それこそマーケット出版あたりからね、出せればなと。まあ、別に自分で出版社作ってもいいんですけどね。はい、だから今は本当に成社さんとマーキュリー出版で、まあ、今回の紬書房、まあ、この3社が主要取引先ですから、はい、まあ、本当にね、今年はどんどん本出していきますからね、はい、そういう思考をね、現実化して、意味分からないもう100巻でミリオンセラー達成したいなと思います。それが私の自己実現です。以上です。